カントアフェアーズです。北朝鮮が去る3日に6回目の核実験を強行したのを受けて、今は国連の安全保障理事会が北朝鮮に対する一段と厳しい経済制裁を打ち出せるかどうかが焦点になっています。この晩はこの安全保障理事会を中心にした外交交渉と日本国内の反応などについてのレポートの2つをお送りします。まず安保理を舞台にした外交交渉について、平林純子のレポートです。
北朝鮮が週末の3日、これまでで6回目、そして規模が最大となる核実験を行ったことを受けて、国連の安全保障理事会の緊急会合が日本時間の4日午後11時過ぎから始まりました。今回北朝鮮が8月の弾道ミサイル発射に続き、さらに核実験を行ったことで、北朝鮮に対しては日本やアメリカがより厳しい制裁措置を課すことを求めています。今回の緊急会合で今後どのような措置が採択されるのか注目されています。ここ1週間で2度目となる緊急会合、会合に参加した国の代表者の間では、国際社会の批判を無視し挑発的な行動を続ける北朝鮮に対する苛立ちが募っています。北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受けて開催された前回の8月会合では、北朝鮮を非難する議長声明が採択されています。朝鮮半島をめぐる緊張も依然高まったままです。韓国はアメリカと協力し、朝鮮半島に空母や戦略爆撃機を整備することを明らかにしました。アメリカのニッキー・ヘイリー国連大使は会合で、北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長は戦争を従っていると発言し、中途半端な措置を講じる時期は終わったと述べて、北朝鮮に対して強硬な姿勢を示しました。
We must now adopt the strongest possible measures. Kim Jong-un's action cannot...
私たちは今こそ可能な限り強い措置を講じる必要があります。キム・ジョンウンの行動は自衛的なものではありえません。彼は核保有国としての地位を認められたいと思っていますが、核保有国であるということは核兵器を脅しの道具に使うことではありません。核保有国は核兵器を保有することへの責任を理解しています。キム・ジョンウンはその責任を理解していません。彼の攻撃的なミサイルの発射や核攻撃の脅しは、彼が戦争を従っているということを示しています。ヘイリー国連大使はこのように語りました。ヘイリー大使によると、アメリカは北朝鮮に対する制裁を課した新たな安保理決議についての交渉を今週行い、来週には決議の採択を行いたい方針です。アメリカのドナルド・トランプ大統領も北朝鮮に対して強硬な姿勢を示しています。このほど北朝鮮とビジネスを行うすべての国との貿易を停止する可能性を示唆しました。一方、北朝鮮の最大貿易相手国である中国は、今回の朝鮮半島での緊張の高まりに対して、各国に平和的な解決を目指すよう呼びかけています。中国の劉傑一国連大使は、北朝鮮に対して、対話こそが鍵であると語ります。中国は北朝鮮に対し、朝鮮半島の非核化の問題に対する国際社会の堅固な意思に正面から向かい合い、安保理の決議に真摯に従うことを強く求める。誤った行動や状況を悪くさせるような行動はやめるべきだ。北朝鮮の国益にも相反することであり、対話を通じた解決に戻るべきだ。中国は朝鮮半島での戦争や混乱を一切容認しない。劉国連大使はこのように語りました。また日本の別所功労国連大使は、北朝鮮の行動を変えるには言葉で与えることのできる最大のプレッシャーを北朝鮮に与えるべきだと語ります。日本は北朝鮮を強く非難し直接抗議しました。安保理の加盟国を含む多くの国や 国連事務総長がこれまでに北朝鮮を強く非難する声明を発表していることを歓迎します。安保理は北朝鮮の挑発を止めなければなりません。私たちは北朝鮮に対し現在の政策を今後も続けるならば深刻な結果を招くことになるということを明確に示す必要があります。別所国連大使はこのように語りました。また欧州連合 EU のフェデリカ・モゲリーニ外交安全保障政策上級代表は北朝鮮に対して強硬措置を取るということは軍事行動を意味しないと語ります。モゲリーニ上級代表はスロベニアで講演し軍事行動などに踏み切ることは状況を悪くするだけだと語ります。
There is no military solution to these tensions. Any attack could easily spiral into a large scale.
朝鮮半島の緊張に対して軍事的な解決策はありません。いかなる攻撃も大規模な戦闘に容易に発展します。意味のない大きな害をもたらすもので、その結果は予想がつきません。もちろん北朝鮮の人にとっては非常に大きな出来事になりますし、それは朝鮮半島の人すべて、その地域の人すべて、そして世界全体にとって大きな出来事です。朝鮮半島の非核化は経済や外交面でのプレッシャーなど平和的な方法によってのみ達成できます。モゲリーニ上級代表はこのように語りました。オーストラリアではマルコム・ターンブル首相と安倍晋三首相がこのほど北朝鮮情勢をめぐり、なるべく早い時期にアメリカのトランプ大統領と会談することで合意しました。またオーストラリアのマリーズ・ペイン国防相は明日6日会談に出席するため韓国に向かいます。北朝鮮をめぐっては韓国の国防省が4日北朝鮮で新たな弾道ミサイル発射の兆候があることを明らかにしました。依然緊張が続いています。
平林純子のレポートでした。では続いて日本からのレポートです。北朝鮮から近く短距離や中距離のミサイルでも届く日本、しかも国内にはアメリカ軍の基地がいくつもあり、北朝鮮の攻撃目標になる恐れはいくらでもあります。ミサイル時代に今朝鮮半島で戦争が始まれば日本も巻き込まれないと考える方が不思議です。東京から文化放送の鈴木俊夫政治デスクです。鈴木さん、まず日本国民の反応なんですけれども、はい、北朝鮮のミサイルテスト、それから核実験を受けてですね、国民の間に危機感は相当あるんでしょうかね。
まあ、今までもですね、北朝鮮のミサイル核実験、まあ、ある程度危機感を覚えながらどこか慣れてしまっていたようなところがあったと思うんですけれども、今回はですね、今までにないやはり危機意識皆さん持っていると思います。でそれはミサイルの精度が明らかに上がっていますし、まあ、核実験も連発しているわけですが、その威力も桁違いになってきているという、この2つの点は非常に大きいと思いますね。あとやはりアメリカのトランプ政権の、まあ、危うい発言が続いていますよね。まあ、それに、まあ、日本も、まあ、追随した形になっていると、ある意味ですね、狙いやすい、北朝鮮にとって日本を狙いやすいちょっと環境を作ってしまっているのではないか、まあ、そういう不安があるのではないでしょうか。
もし朝鮮戦争始まればそのとばっちりを受ける可能性があるというふうに感じている人は多いんですね。
まあ、それ以上にですね、韓国よりも先に日本を狙ってくるのではないかという不安が大きいですよね。でそれは先日ですね、まあ、ミサイルを発射しているわけなんですけれども、それ平壌近郊から、まあ、日本列島を飛び越えて太平洋へ落ちているということで、当然その地球の自転の関係もあるんですけれども、それ以上に、まあ、日本を狙ってるのではないかなと、一番最初に日本を狙ってくるのではないかという不安ですよね。先ほどミサイルの、まあ、精度が上がったというお話をしましたけれども、29日のミサイルはですね、平壌国際空港からどうやら発射しているようだということで、私2004年に平壌空港こちらに行っているんですけれども、そこから平壌の中心部までですね、20数キロしか離れていない、 もう完全にその平壌市内といっていい場所なんですね。まあ、そこからまあミサイルを撃つというのはよほどその精度に自信がないと撃てないんではないかというようなことで、そのミサイルの精度も上がっている。まあ、核実験に関してもやはり精度も上がり威力も増しているという、これはあの特にあのミサイルに関して言えば、まあ、日本海にはですね、いくつもの日本の原発が立ち並んでいますので、もしここを狙われたら、あるいはその偶発的な事故でも何か損害を受けたら、まあ、どうなってしまうのかという不安はですね、やっぱり非常に高まっていると思います。
米軍基地のある場所とそれからない場所と、あの温度差はありますか？はい、
それはないと思いますね。まあ、今まで何度もですね、あの沖縄飛び越えて、飛んでいっているというようなことがあります。で今回はですね、あの事前にグアムを狙うということで、広島あるいは高知、こういった土地を、まあ、名指しで北朝鮮はですね、示唆していたわけですね。しかし飛んでいったのは北海道であると、先ほどお話ししましたけれども、その日本海にはたくさんの原発が立ち並んでいる。あと首都圏を狙われたらどうか。もしあの琵琶湖に着弾した場合、琵琶湖が汚染されれば、大阪や京都の人が、まあ、水を飲むことができなくなる。それぞれのその地域、それぞれの心配を皆さんしているというふうに思います。
ところでその専門家の分析なんですけども、実際に朝鮮戦争、はい、第二次朝鮮戦争と言っていいかもしれませんけど、それが勃発する可能性というのは皆さんどういうふうに思っていらっしゃいますか？
これはですね、あの韓国政府がですね、ムンジェイン大統領がその軍事オプションはもう使えないということを、これアメリカに対して明言しています。あの朝鮮戦争の再開だけはもう絶対に避けたいという一方で、まあ、アメリカはですね、かなり前のめりであると。まあ、日本にとってみれば日米韓の連携が必要なわけですが、アメリカと韓国、この2つの国の間のその隙間風は埋まらないわけですね。韓国としては、まあ、何が何でも、まあ、そういう状況は避けたいというメッセージを出していますので、まあ、それに呼応する形で中国あるいはロシア、こういったところもですね、やはりその対話路線が第一だろうという言い方をしていますので、まあ、可能性としては正直現段階では低いとは思います。
まあ、トランプ政権なので対話はもう時間切れだというような話もありましたので、
はい、
その辺はどういうふうに見てるんでしょうね。
そうですね、韓国のですね、あの国防大臣が、いわゆる改めてのその核武装にも言及をしたんですよね。ただですね、国防省の報道官がすぐ火消しに走っています。ですから、韓国国内あるいはそのアメリカ政府からもですね、個々人ややこう、あの政治家も過剰な、まあ、反応をしてですね、前のめりな発言をしてくるケースもあるんですが、まあ、相対的にはですね、それをこう沈静化させるような発言があると思うんですね。あのトランプさんがですね、ツイッターでかなり過激な書き込みをしても、まあ、マティスさんあるいはティラソンさん、こういった人たちがややですね、冷静な発言コメントをしてきたという流れはあると思うんですが、ただですね、全体を見ると少しずつ、まあ、韓国政府もですね、米軍 の、 あの高高度防衛ミサイル、あのサードの追加配備も表明しましたし、あとですね、あの艦砲射撃訓練も行ったりですね、やはりですね、ムンジェイン大統領のその対話路線からの少しずつこう切り替えみたいなものが始まりつつあるような気がします。あとそのマティス国防長官もですね、かなりあの強い言葉、強いメッセージを発信をし始めていますし、アメリカ国連大使もかなり強いコメントを出し始めています。まあ、そういう意味ではですね、アメリカも韓国も少しずつ前に進みつつある中で、まあ、日本が、まあ、どういうふうな行動を取ることができるのか、これはですね、やはり日米韓の結束なしには中ロを動かすことは絶対無理ですから。ですからトランプさんの、まあ、非常にこう直情的な、まあ、言動、日本政府としての不安を覚えながらも悩ましい、まあ、日々がこう続くんだろうなというふうに思うんですね。で、今まではですね、この強気の姿勢を示すと、それが結果的に安倍政権の支持率も高めというふうなですね、世論がですね、あったとは思うんですけれども、ここまでですね、具体的現実的な危機感が強まってきますと、なぜ日本が巻き込まれているのかという議論もですね、起きております。毎日新聞の世論調査でもですね、やはり外交で解決するべきだと、 いうですね、あの回答が6割を超えている中ですね、日本国内の世論を見ながら、アメリカの顔色を見ながら、韓国の様子を見ながら、さらにはですね、中国、ロシアの、まあ、様子を見ながらという日本のですね、判断のですね、その局面を迎えていると思います。で、あとあの今月の6日7日なんですけれども、安倍総理大臣がですね、あのロシア の, あのシベリアのウラジオストクを、まあ、訪問することになりまして、まあ、ここでですね、あのプーチン大統領やですね、韓国のムン・ジェイン大統領と、まあ、個別に会談をするということで、ここで一つのですね、何かこう手がかりみたいなものをこう安倍総理大臣としても掴みたいんではないかなというふうには思いますね。
微妙なところなんですね、今。
そうですね、やはりそのアメリカについていけばいいというその姿勢が必ずしも、世論の支持をイコール得るというわけではないというのをですね、まあ、今までいろんな危機がありましたけれども、今回ほど痛感している、そういう局面はないかもしれませんね。
東京から文化放送の鈴木敏夫政治デスクでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。